はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。もうカチンラジオでいいです、めんどくさい。カチンラジオの時間です。もうね、いいですよ、なんだかわかんないけど、なんかめんどくさくなってきた。今日はね、3月の16日じゃない、15日ですね、15日金曜日の夜です。お疲れ様です。今週もお疲れ様でしたね。大変でした。3月の2週目が終わりましてね、3月も半分が過ぎましたね。まあ、そりゃそうよね。2週が終わりゃ半分よって感じだけど、想定内ではあるんだけどね。今週もいろいろあったな。今週結構ね、なんだろうな、生まれ故郷の方ね、実家の方のね、生まれ故郷といえ、生まれ故郷じゃないや、生まれたのはね、東京都、武蔵野市吉祥寺駅徒歩12分のところで生まれたんですけど、どうでもいいからそんなんで、まあ、今埼玉の方にね、4歳ぐらいから埼玉県の方に父親が家買って、そうなんかね、突然銀行勤めを始めて、それで家を買ったんですよ、埼玉県新座市というところに。当時はなんかすごい偏僻なね、畑の中の集落ってはあるじゃないんだよね、畑の中にね立ってるようなところで、西武池袋線のね、大泉学園駅っていうところからバスでビューッと下っていって、そう、それで都民農園っていうね、昔は今も農園なんかあんのかな分かんないけど、都民農園っていうところがあって、そこのバス停からね、歩いて、10分ぐらいですかね、のところにあるんですよ。まあ、今はね、もっとバスが伸びちゃって、そう、新座栄っていうバス停ができてね、終点にね、吉祥寺行きのバスの、発着で、吉祥寺からはその新座栄っていうところまでね、来て、でそこから3分ぐらいなんですよ、実家がね。そこに当時はそのバスもね、ちょっと多かったんだけど、畑の真ん中にね、何軒か家が建ってるところをね、父親が買って、そこに住んで引っ越してね、大変だったらしいですけどね。僕は生まれたのっていうか、物心ついたのは吉祥寺にいた頃の思い出ってほんのちょっとしか覚えてることなくて、ほとんどがね、その新座市の思い出なんだけど、そこが実家をね、今改造して柱直したりとか壁直したりとかね、しつついろいろやってるんですけど、で結構行く機会があるんだけど、なんかね、行ったついでにちょっとね、懐かしいから車で、昔のね、中学時代の友達がいたところだとか、よくたまり場にしてたゲーセンだとか、高校の時にね、たまり場にしてた木村っていうやつの家行ってみたりとかね行ってみたりとか、近く通ったりとかね、ちょっとね、当時うろうろしたところをね、車でね、行ったついでにちょっと見て懐かしいなぁなんて思いながらね、ただもうすぐ変わっちゃってるからね、そう、さすがにね、中3だから、13から13、14、15、16のね、20歳ぐらいまでの間に、そう、20歳にはね、もう家出ちゃってたからね、品川の方に移っちゃったから、だからそれまでの間の何年かね、短いですよね、そう考えると。4歳からだから16年間いたところだからね、そうちょっといろいろね、徘徊してみて、ああここあれだったなとか、ここの公園よく行ったなとか、ああこんなになっちゃってんだみたいな感じでね、行ったりとか、あとはちょっと散歩してね、空き家探したりとかしたんですけどね。ああそうで、朝霞っていうね、朝霞市、埼玉県新座市と埼玉県朝霞市とね、あと志木市っていうのがあって、それはなんかくっついてるんですよ、みんな。で朝霞もね、結構友達とかがいてよく行ってたんだよな、朝霞市ね、志木市、朝霞市、和光市、よくね、遊び行ったりね、バイクで走り回ったりしてたんだけど、そう、その時ね、朝霞劇場っていう、ほんと街の中の普通のね、対面通行のバス通り沿いに、なんか突如朝霞劇場っていう、なんか普通になんか、なんだろうな、商店街じゃないけど、なんだろうな、 まあ、あのお店とかがね並んだりとかあのしてるような、まあ、普通のねバス通り、対面通行のバス通りに浅賀劇場っていうのがあって、でどうも怪しい感じなのよ。なんかちょっとピンクっぽいピンクっぽいので、でお姉さんの写真とかそういうのに貼ってあって、そうなんだこれと思って、まあ、最初分かんなかったんで、で高校の時にねそれが何なのかが分かったんですよ。友達が行ってみたみたいな感じで、行ってきたよみたいな、浅賀劇場行ってきたみたいな。でなんだかっていうと、なんとねもう、まあ、今じゃ考えられないですけどね、普通に街中ですよ、街中住宅街で、ね、街中にストリップ劇場があったんだな、浅賀劇場っていう僕はね残念ながらね行けなかった、そこは。まあね、あの、まあ、20歳になったらもうね、あのその辺の街は出て品川移っちゃったからあれなんだけど、まあ心残りだね、どんなとこだったんだろうみたいな。もうあの今じゃ考えられないですよね、普通に住宅街だから、ほんとね不適切にもう程があるっていうやつですよ、マジであるしあんなとこにねストリップ劇場があって、あそう、それであの浅賀劇場がどうなったかなと思って見に行ったんですよ。まあさすがにね、まあ跡形もなくなくなってましたそりゃそうだよね、なんかマンションかなんか建っちゃってね、跡形もなくなくなってましたけどね。当時はねそう結構ね街中にラボとかあったりとかして、まあラボはありましたけどね、まだね 3,4 軒残ってましたけど、ラボがあんなみたいな、なぜ新座市にラボがあるのかちょっと分かんないですけどね、結構あって、まあまあお世話にもなりましたが、そうストリップ劇場の浅賀劇場はねちょっとね残念で仕方ないですね。あれが残ってたらね、まあほら今だったら行こうと思えば行けるじゃないですか、年齢的にもね、あのまあ行かないけど、でもねそうすごい高校の頃ねすごい話題だったんだよな、浅賀劇場、何だ何かっちや、前浅賀劇場行ったかみたいな、浅賀劇場行ったろうみたいななんかのネタにねいつもされてたんだけど、まあほとんどのやつはね行ったことなかったんだけど、2人かな行ったことあるやつがいて行ってきたとか言って、マジかみたいな、高校生ですよ、どうやって入ったんだろうね当時ね行ったらなんかストリップ劇場だったよとか言って、マジかみたいなそう、まあ不思議ですよね本当ね。まあ当時はね、まあ、今あれなんだけど、当時はね浅賀の駅にねディスコもあったしね、映画館もあったしディスコもあったし、今はもうないと思うんだけど、まあディスコなんか今ないかね、今あのクラブでしょ、まあ今ないですよねそんなんで、ね、まあ当時はそんなのもあったんですよ、浅賀駅栄えてた、まあ、ゲームセンターもね、よくゲームセンターもあったし、そうで、なんだろうな、あれは浅賀じゃなかったかな、よく行くね、なんていうのね、ファッション何ブランドのお店があってね、うん、よく行きましたよ、洋服買いに、ちょっとね特殊な洋服を売ってるんですけどね、レオっていうレオっていうあのお店なんだけどね、浅賀だったか四季だったかちょっと忘れちゃったけどね、うん、よく行きましたね、そこもね、浅賀だったか レオっていう、学ランとかね売ってるんですよ、学生服がねちょっとなんかサイズがあれになって、うん、なんか買わなきゃみたいな感じで、ちょっと短めのやつを、ね、買ったりとかね、うん、ちょっとねそんなのをねやったりしましたけどね、あとハイネック買ったりとかね、ハイネック白いハイネックとかね、うん、赤いハイネックとかねあったじゃ、流行ったじゃないですか、まあ、そんなのをね買ったりとか、あとなんだろうな、ベルト、なんか白いベルト入ったりしたじゃないですかそんなの買ったりとかねしましたよ、したまあ、そんなね浅賀のその辺のね界隈ちょっと見たりとかしてきてね、やっぱ懐かしいなって思うところと、なんか全然変わっちゃってて、あーあーああっていうところとね、まあ両方あったけどね、面白いですよね。学校の近くのね、中学校高校ね、隣同士だったんですよ、校舎が。あ、まあ高校がね、結局僕は前も話したけど母子家庭だったんで、 とりあえず高校は出りゃいいやと思って、高校ぐらい出ねえと就職できねえから高校は出るかってことで、でそれ自宅からね自転車で2分のところの高校にしたんですよ。とりあえずいいやと。で県立ね、私立なんか行くお金ないから、うち超貧乏だったんで私立行くお金がないので、まあ、公立の高校でいいや、で自転車で2分だ、学校でいいわみたいな、交通費もかかんないしね、そこを受けて、でまあめちゃめちゃ偏差値低かったんで、できたばっかだったんでね、そうめちゃめちゃ偏差値も低くいくつだったっけな、多分42とかそんなだと思うんですけどね、新しくできた県立の高校に入って、でまあそこ受験して入ったんだけど、まあ入った時はね大体そうだな、すごい人数がいたんだよな、400人近くいたんですよ1学年確か。そんなにねえか、そんなにないな、いや8クラスあったからね、そんぐらいいるか、8クラスあったからね、で大体真ん中ぐらいあったのよ、成績のね順位でいくと。でところがね、これびっくりですよ皆さん、2年生になったらなんかね後ろからの方が早いぐらいになっちゃって、あらみたいな、1年生また2年生にね進級する頃にはあれ真ん中ぐらいだったはずなのに、なんか後ろから数えた方が早いぞみたいな感じになって、そしてなんと2年生から3年生に上がるときは上がれるかどうかわからないぐらいの赤点の数になり、補習を受けて頼み倒してなんとか3年生に進級するというね、とんでもないね、成績の大暴落ですよ、大暴落。まあしょうがないよね、バイトばっかして、そうね、学費も自分で稼いでましたからね、バイトばっかして、特にね、そりゃそうですよ、そりゃそうよ、遅刻もするしね、家から自転車で2分っていう近さがゆえに遅刻するという、まあ、ギリギリまで家にいるからね、でもなんていうの、学校までもうダッシュですよ、もう2分で行ければセーフみたいな、2分よりちょっとかかると門閉められちゃって、はい遅刻みたいな感じで、そう当時のね体育のさね、教師怖いじゃない、体育の先生って大体さ、そうで門閉められちゃってね、貴様みたいな感じでそうそんなやってね、すごかったですよ、遅刻の回数がなんせ多くて今でこそね笑い話ですけども、ただねまあこれもまああれなんだけど、学校の成績とね、あと社会人になってからのそのなんていうのかな、成績というか仕事のまあ出来運は極端な話本当関係ねえなっていうのはねありますわな、ただまあ成績が良くてねいい学校出ればそれはそれでね選択肢が広がるから、あとはね社会人になってからの行動一つだからねあれなんだけど、選択肢が広がるからね、まあいろんなね就職先いろんなところを選べて、ね引っかかる確率も高いじゃないですか。僕なんか高卒だからね、最初に入ったところは本当にマツダのねディーラーのメカニックで本当に給料も安かったしね、ただまあ楽しかったけどね、車が好きだったから車の整備はね楽しくて毎日毎日本当に遊んで仕事して遊んで仕事して遊んで、残業が全くない会社だったからね、残業するやつは悪みたいな残業代稼ぎやがってみたいなこと言われちゃうようなね会社だったんで、もう定時にパンって上がってそんですぐ遊び行っちゃうみたいなね、そんな会社だったんで、お給料は安かったけどね、車の整備は一通り覚えられて、で大好きな車は改造できるし、仕事が終わったらね車の仲間たちと遊び行ったりとかね、夜走りに行ったりとかドライブにね走りに行ったりとか言っちゃった、ドライブに行ったりとか、そんなこともねしたりとかね、女の子と遊び行ったりとか、まあまあまあまあまあすげえ楽しい、お金はないけど楽しかったじゃあ楽しかったけどね、そっから先はね今度は兄貴の紹介でね佐川急便のグループに入って、でそっからなんかね、真面目になんか給料上げたくなって、そのビジネスというのに目覚めて、いろいろね努力したんだけど、 まあね、そう面白かったですよ。高校時代、高校時代のその、楽しいね、そうね、松田オートに行った時までだもんね、実家にいたのってね、そうなんだよな。だからその頃たむろしてたね、その木村くんというね今何やってんだか分かんないけども、あいつも60になるのかみたいなね。木村ん家に行くとさ、木村ん家がね、なんかね離れなんだよね。だからご両親部屋がさ、彼の部屋が離れなんだよ。なんか庭に立ってるプレハブみたいのにさ彼はいて、だからさたまり場になっちゃってさ、たまに行くとさ、なんかなんていうかな、その木村の先輩と呼ばれるおっかない人が多いんだよ。なんかな、当時のなんていうかな、あのなんか暴走族があってさ、その木村っちの方のね、あの、まあ、俺は暴走族入ってなかったんだけど、なんかなんとかなんとかスペクターとかっていう暴走族があって、そこのね先輩、なんとか先輩、なんか名前忘れちゃったけど、なんとか先輩っていう、なんかたまにすげえおっかねえ人が来てんだよな、遊びに行くと。うわ怖え、やべえとか言ってで全然楽しくないね、2時間を過ごさなきゃいけない時はね、たまにあったんだけど、でもまあ得てして、その、まあ、木村も含めて、木村君も含めて、僕らはなんかちょっとね、俺たちはなんか半端もんだったので、その暴走族で気合い入れて、お前ら気合い入れていくぜ、あーとかって、暴走族でギャーみたいなね、そういうんじゃなく、なんかね、そういうなんだろうな、そこにも属さず、でも真面目でもなく、でもバイクも乗り回したまに締められみたいなそう、まあね、ちょっと中途半端なことはね、本当に半端もんでしたけどね。ただまあその半端な、なんだろうな、半端な部分が結構楽しかったっちゃ楽しかったよね。まあ仲間つってもいつもいる仲間は6、7人だったから、あんなね暴走族みたいに何十人もね、何百人も集まってガーってわけでもなく、5、6人でいつもね、たむろしたりしなかったりしてましたな。海水浴も行きましたよ、湘南も行ったしね、千葉の方の海も行ったし、そう、まあそういう時にねあのすぐいざこざに巻き込まれるやつがねいるのよ、本当もうね。そいつのおかげでもうひどい目に遭う回もあったけどね、なんでいざこざに巻き込まれんだよみたいな、なんで湘南海岸に来てお前みたいな、ふざけみたいな、なんでいざこざに巻き込まれんだよお前みたいな、すぐ絡まれるやつがねいてね、そうで、すぐ謝りゃいいのに、なんか調子に乗ってね、あの調子に乗ってね、いざこざに引っ越して、それでなんかしょうがねえなっつってで、やられちゃうみたいなやられるんだよ絶対面白かったよね、それもね。不思議とね、でもね、なんか本当にひどい目とか、なんか警察沙汰になったりとかはなかったからね、よかったんだけど、まあね、顔腫らしたりとか、そういうのはね、ありましたけどね。まあでもそういうバカなこともやりつつ、まあ大きな怪我もなく、大きな事故も起こさず、ね、バイクもすっ転んだことは何回かありますけどね、大きな事故も起こさずね、無事に過ごせたのを日頃の練習のおかげかなと何の練習だよって話ですが、そうそう、その辺もね、言ってきましたけどね、まあ、実家回ってるとねそんなの多いよね、なんかね、そう、あとはそうだな、今週は何があったかな、今週の、あ、そう、先週からの続きで、あなたの理想のお家はどんなお家ですかみたいなのがあったっていう話したんだよな。理想のお家、僕の理想の家はね、やっぱあれですね、まあ、今の住んでる、まあ、川口市、東京からほど近いところ、まあ、都内でもいいんですけど、いいんだけども、300坪ぐらいの敷地に平屋建てが欲しいよなーっていうのはね、いつも言ってるんだけど、別にタワーに住みたいとかじゃないのよ、もう。まあね、地面と仲良しになりたいというかね、まあ、なんせ車をいっぱい置きたいのよ、ちゃんと。敷地内にね、車をちゃんと置いて、で整備工場をね、自宅の敷地内に作りたいなって思って、
って、屋根付きのガレージの中に整備工場みたいなね、あのリフトがあって車をボーンと持ち上げられてね、で整備ができるようなそんなのを作りたいなって思ってんでね。で家の入り口のところはね、あの車関係の友達が遊びに来てもいいように、まあ10台ぐらい駐車場にね、駐車スペースがあって、そうでそこにね置いてもらって遊びに来てもらったりとか、あとはうちのねその整備工場を使ってメンテナンス思い思いに自分でやってもらったりとかね、そんなのができたらいいなーって思うのと、あとはあのやっぱ車関係の仕事もねちょっとちゃんとやりたいね、将来的にはやりたいので、腕のいいメカさんをと一緒に車がの会社をやりたいなって思ってるね。で僕は営業とか販売とかねやるけども、その腕のいいメカさんはその中でメカニックとしてね、車両の整備メンテナンスの方を担当してもらったりとか、で時には一緒にねメンテナンスしたりとか、そんな感じのね、会社をやりたいななんて、まあ売上的にはまあ年間2000万もありゃいいのかなみたいな、そのメカさんのね、お給料を1000万ぐらい払えて、まあ年収1000万ぐらいね払えて、で彼もねその彼も好きな車に没頭してね、楽しい豊かなね生活をしてもらって、で自分は自分でそこからのね、給与なんか本当にそんないらない、そんなにはいらないんで100万200万もらえればいいかなみたいな、車の維持費ぐらい払えるぐらいね、取れればいいかななんて思ってるんだけどね。でそれ以外のまあコンサルとかさ、あとは今のね大家さん関係の仕事とか民泊とかね、そっちで僕は生活していけばいいんで、そうそういう家で、あれが欲しいな、あの縁側、そう縁側からのなんちゃって庭園みたいなね、庭を作ってなんちゃって庭園みたいな、ちょっと日本庭園っぽいね、庭を作りたいかな、で一角になんかちょっとね箱庭みたいなジオラマみたいなのもね作っちゃったりして、そうで鉄道模型走らせたりしてね、そういうなんかものも欲しいし、まあ部屋はまあね、まあリビングダイニングはちょっとね広めに、リビングは広くしてもらって、シアタールーム欲しいね、シアタールーム、サラウンドでね、シアタールーム、お部屋で好きな映画にね、映画が見れるようなシアタールームが欲しいなっつうのと、あとはそれぞれのね家族それぞれの部屋ももちろんそうなんだけど、ゲストルーム、あとお風呂がな、なんか温泉っぽい作りのお風呂温泉っぽい作りのね、お風呂が欲しいかな。でゲストルームね、まあたまにね来てもらって泊まれるようにしてもらってね、なってるといいかなみたいな。オフ会なんかもね自分家でできたりとか、合宿なんかもね自分家でできたりとかしたらね、すごい楽しいじゃない、なんか それでなんか遅くなったらね、まあ泊まってっちゃいなよみたいな、そんな感じでゲストルーム使ってもらって、で温泉っぽい風呂にね使ってもらったりねしたら楽しいじゃないですか。そんな家にね作りたいよなって思ってんだよな。そう僕の理想の家はそんな感じです。まあ、まあもっと細かく話すと、キッチンがどうでとかね、扉がどうでとかっていうのもねもちろん あるんだけど、ただまあ縁側から庭が見えるみたいな。あ、そうそうそう、それとリビングとね、リビングからリビングダイニングからその内側のね、内側の窓の先になんか車を飾っておけるスペースが欲しいなみたいな、要するに、なんていうの、中庭みたいなところに車が飾れるようなね、室内でもいいんだけど、そう好きな車がいつでも見れるみたいな、リビングから見れるみたいなね、そんな作りにしたいなって思ってるけどね。理想ですよね、300坪なんとか、埼玉県だったらなんとかなりそうな気もしないでもないけどね、まあそんな感じで自分の理想の家、皆さんの理想の家ってどんな感じなんですかね。ねえ、やっぱタワーマンですか、それとも郊外の一戸建てですか、温泉旅館みたいなとこですか。 ホテルのね分譲区画買ってそこに住んじゃうっていうのもねいいかもね、楽かもしれない。まあ、そんな感じで理想の家、またねよかったら教えてくださいということでね、また時間もかなり使ってしまったので一人で喋りまくっちゃったんで、今日はこの辺りにしたいと思います。明日は土曜日、週末ですけどね、楽しい土曜日にしてください。僕は朝からねまたいろいろやることあるんで、早起きして好きなこといろいろやりますけどね、まあ、皆さんも充実した土曜日を過ごしください。じゃあ今日はこの辺りで寝ましょう。ではでは、おやすみなさい。また来週、バイバイ。